個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、子どもたちに夢ある北区へ、先進的な学校環境の改善を。自由民主党議員団、坂場正剛の質問です。北区には小中学校の校庭に関する規定やガイドラインがなく、建て替えや大規模改修などの際に地域や学校の要望を受け、校庭整備について決めてきたという現状がある。良質な環境を維持するため、メンテナンスを含めた一定の基準を設けるべきと考えるが、見解は。
今年改定した北区立小中学校整備方針の中で、ゴムチップ舗装や人工芝等の特殊舗装を考慮することを明記し、改築にあたりそれらの採用を積極的に検討する。また現在検討中の長寿命化改築改修計画では、大規模改修においても同様に盛り込む予定である。
都教育庁の方針に沿って ICT 機器を導入することにより、授業での参考資料の提示が容易になるなど、さまざまな効果がある。全生徒にタブレットが行き渡るようにし、授業などに活用する仕組みを提案するが、見解は。
現在、区立小中学校にはおよそ3人に1台の割合でタブレットが導入されており、現段階では授業で必要な数は十分に確保している。今後は ICT 機器の進化などを注視しつつ、導入数について検討していく。
自由民主党議員団、坂場正剛の質問でした。次は、いつまでも安心安全な北区を、ICT など活用で利便性向上を。公明党議員団、坂口勝也の質問です。単身高齢者から自身が亡くなった後の葬儀・納骨などを心配し、区で葬儀などの生前契約などの事業を行ってほしいとの相談がある。他自治体で行っているエンディングサポート事業を北区でも実施すべき。
紹介の他自治体事業も参考に、課題の整理を進め研究していく。
他自治体では死亡届を提出した後、遺族が行う手続きを一つの窓口で済ませることができるご遺族手続き支援コーナーを開設している。北区でも区民の利便性向上のため、ワンストップのご遺族支援事業を実施すべき。
ワンストップのご遺族支援事業の実施には、連携体制の構築などの課題もある。他自治体の取り組み状況や効果などを調査研究していく。
マイナンバーカードを活用したぴったりサービスは、児童手当以外にもさまざまな電子申請が可能。今後、順次、マイナンバーカードを活用した電子申請を区として拡大していくべき。
国が示しているロードマップでは、順次拡大を予定しており、サービスの導入効果や他自治体での状況などを確認し、検討を進める。
公明党議員団、坂口勝也の質問でした。続いて、地域防災防犯対策を万全に。避難所開設訓練、地域猫対策。公明党議員団、須藤昭雄の質問です。地区ごとにある地区防災運営協議会は、自主防災組織だけではなく、さまざまな機関が加わっており、現場最前線の組織として大変重要。今後どのように活用し、防災対策を進めるのか。
浮間地区をモデルに、地域の円卓会議を地区防災運営協議会と兼ねたところ、継続実施の要望があった。今後は当該モデル事業を広く区内へ展開し、地域防災力の向上に取り組む。
飼い主のいない猫の課題には、行政と地域住民、ボランティアなどが力を合わせて問題解決を図れる環境整備が必要。本格的な連絡協議会の設置に向けた取り組みを進めていくべき。
地域の実情に応じたルール作りが重要と考えている。意見交換を行う連絡協議会の設置など、具体的な方策を積極的に検討していく。
霧ヶ丘地域には図書館がなく、すでにあるふれあい館も老朽化が進んでいる。これから建設予定の霧ヶ丘区民センターに、図書館とふれあい館機能の導入を提案するが、区の見解は。
導入する機能については、公共施設再配置方針などを踏まえ、 周辺の公共施設の状況を見ながら検討していく。
公明党議員団、須藤昭雄の質問でした。代わって、被爆75年核兵器禁止条約を、登録有形文化財の保存と活用、日本共産党北区議員団、相良俊子の質問です。平和首長会議加盟自治体としての行動計画への取り組みと、被爆者国際署名と連携した核兵器禁止条約早期締結を求める署名活動への取り組みは、また加盟自治体として日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求めよう。
行動計画の実現に向け、加盟都市との情報共有や連携を図ってきた。被爆者国際署名推進は他自治体の動向などを引き続き注視する。核兵器禁止条約の取り組み推進について国内加盟都市会議として要請文を提出している。
スターハウスなどが登録有形文化財に登録された場合、まちづくりや地域文化の発展にどのように生かせるか、また住民参加による活用を要望するが、見解は、
スターハウスなどは UR 都市機構が情報発信施設として整備する方針であり、親しまれる施設となるよう住民参加について伝えていく。
旧霧ヶ丘分室臨時窓口の利用件数と利用者の声は、また分室廃止の撤回を求める。
利用件数は1546件で、限られた期間だが良かったとの意見が大半であった。廃止撤回の考えはないが、今後も丁寧な説明に努める。
日本共産党北区議員団、相良俊子の質問でした。今度は、赤羽町づくりは住民合意で、人口増加に伴う学校整備を。日本共産党北区議員団、野々山健の質問です。昨年3月の北区人口推計調査によると、今後およそ15年間は、年少人口の増加が続くとされている。区は現在改定中の基本計画に、人口増加にふさわしい学校施設整備を位置づけるべき。
人口推計調査は基本計画改定の基礎資料の一つとなる。教育委員会と協議検討を重ね、学校施設整備を基本計画の中に位置づける。
赤羽一丁目市街地再開発事業が進んだ場合、赤羽小学校は2つの再開発ビルに囲まれ、ファミリー世帯の入居で児童数の急増が予想される。再開発ビルが教育環境に及ぼす影響は、
日陰やビル風などの影響や、共同住宅整備に伴う就学児童受け入れの問題が考えられるため、教育環境の確保・充実について検討を深める。
赤羽の街づくりや再開発について、地域住民、商店街、学校関係者などが自由に参加でき、住民同士で意見を出し合い、理解を深め合える討議の場を早急に作ることを求める。
住民参画の基盤は、これまでの活動実績などから、赤羽駅東口地区まちづくり全体協議会がふさわしいと考えており、住民の幅広い参画を基調とした活動が展開されるよう支援していく。
日本共産党北区議員団、野々山健の質問でした。次は、大規模水害対策を自分ごとに、高速見直し子宮頸がん対策、立憲クラブ赤江夏の質問です。水害時の避難行動のさらなる具体策が示される前に、大規模水害が発生する可能性がある。垂直避難より高台に避難することおよび警戒レベル情報の区民周知の徹底が喫緊の課題では、
重要課題と認識し、警戒レベル情報などを帰宅ニュースや町会自治会の回覧板などで周知しており、今後も積極的に周知していく。
校則において下着の色を白と指定する学校があることに驚いた。プライバシーである下着の色の指定とその確認などはハラスメント行為になると思うが、見解は、
生徒へのハラスメントにならないよう保護者の協力も得て、生徒の意見を聞くなど柔軟な対応を全中学校に働きかけていく。
子宮頸がんワクチン接種の メリットとデメリットの最新情報が対象者とその家族に伝わるよう、北区医師会や教育委員会とも連携して情報提供すべきと考えるが、見解は。
ホームページなどで接種の対象者、効果やリスクなどを案内している。医師会や教育委員会と連携した情報提供については、国や他自治体の動向を注視し検討していく。
立憲クラブ赤江夏の質問でした。続いて、子どもと親たちの声を力に、待機児童ゼロ、保護者の負担減。向井派新しい党所属、駒崎美希の質問です。深刻化する学童クラブの待機児童のため、早急に増設を。また待機児童に対する放課後子ども教室特例利用の解消時間は短い、有料化しても学童クラブ同様の時間とすべき。
保護者ニーズや待機児童などの状況も踏まえ、特例利用の内容を検討するとともに、定員拡大に取り組み、待機児童解消に努めていく。
小学校で長年引き継がれているものの一つに、給食の白衣貸与がある。染み抜き、アイロンなどや保護者が集まっての裁縫作業などの負担があるため、エプロンなどの持参を提案する。
学校給食において、衣服のゴミなどの混入防止とともに、子どもの安全管理のため、袖付き白衣を学校へ支給している。保護者負担については校長会と相談していく。
短期間しか使用しない算数セットを学校の備品とし、みんなで使用すれば購入や名前シールを貼る負担が減る。備品化している区立小学校もあるので、区としての備品化を求める。
使用状況などは学校により異なっており、現時点では一律に区が用意することは考えていないが、校長会とも相談の上研究していく。
向井派新しい党所属、駒崎美希の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。